絶対達成プライム会員の皆さん、こんにちは。アタックセールスアソシエイツの岩山です。2022年5月です。今月のテーマは質を上げてうまくいくケース、量を上げてうまくいくケース。営業は量か、それとも質か。そのような議論は営業現場で頻繁に発生します。ではこの議論をする皆さんが、その本当の意味、真の意義まで踏み込んで考えることができているでしょうか。今回は横山信弘がその真の意味、意義について深く切り込んでいきます。ぜひ楽しみにしていてください。それではここからはメイン教材、横山信弘の絶対達成する話を始めましょう。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめに絶対達成プライムのコンセプトをお話しいただけますか。
はい、絶対達成プライムのコンセプトをお話しします。絶対達成プライムのコンセプトは、会員の皆様の思考のメンテナンスです。思考プログラム、思考パターンは過去の体験のインパクトかける回数でできています。インパクトの強い話を毎月聞いて、皆さんの思考のメンテナンスにつなげていただきたいと思います。絶対達成の思考ですよね。目標を絶対達成するやり方ではなくって、あり方、目標があったら絶対達成すべきだ、達成したい、こういう思考プログラムをしっかり持っていただくこと、これがこの絶対達成プライムの一番の目的です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。では改めて今月5月号のテーマを発表いたします。今回のテーマは、質を上げてうまくいくケース、量を上げてうまくいくケースということです。で、それぞれ第1部、2部、3部とサブタイトルお伝えいたします。第1部が、質を上げるにはどうする。第2部は、質という成果は何をもたらすのか。そして第3部ですね、KPI マネジメントで考えてみよう。
はい、
このサブタイトルでお送りをしていきます。そして本題に入る前に、まずはじめに横山さんの最近のトピックスのシェアからいただけるということですね。
そうですね、はい。最近、ある企業で、営業ヒアリングスキル研修やってるんですね。
はい、営業ヒアリングスキル研修を横山さんがこれはされてるんですか。
そうなんです。久しぶりですね。
はい、
私自らが企業研修の講師やらさせていただいております。
まさに現場に入り込んでいただいてるわけですね。
そうですね、はい、全9回かな。
はい、
そうなんですよ、全9回です。
はい、
まあ、3班に分けて、対象は若手から中堅かな、中堅の人もいますね。
はいはい、はい、
新卒で入った営業さんとか、キャリア採用で入った営業さん、あともう入社して 4,5 年経ってる人もいらっしゃる感じでしたね。
なるほど、はい、じゃあまさに若手から中堅ですね。
そうです、そうです。
はい、
3班に分けて、すべて3回の講座かな、3回研修、フルフルの1日なんで。
おお。
だからロープレーばっかりですよ。ロープレー、ロープレー。
ロープレばっかりなんですね。なるほど。
はい、やっぱり体で覚えないとね、コミュニケーションっていうのは。
なるほど。はい。
はい。で、今回ですね、こちらが横山信弘の絶対達成する話なんですが、はい、もう一つ、横山信弘のベーシックスキル講座、毎月毎月出しています。
はい。
で、このベーシックスキル講座で、今回、この企業に向けてやったヒアリングスキル講座の中身、を簡単にご紹介して、なおかつ、私ね、途中で半切れしたんですよね。
横山さんがその研修中にですか。
おいおいおい、ちょっと待てやみたいな感じになったことがあって、
あらら、
それはなぜなのかという、はい、それを皆さんにお伝えしたいと思います。
なるほど、ここでは語らずに、
このそうですね、
ここでは語らずになんですね。や
っぱり、
はい、
そのヒアリングスキル研修の中身をね、ぜひ皆さんに知っていただきたいし、勉強になると思うし、だからこの毎月のね、横山信弘のベーシックスキル講座、ちょっとあまり聞いてないんだっていう人もね、今回はぜひ聞いていただきたいと思います。
そうですね、かなり臨場感のある横山さんがまさに現場でに入り込んで指導いただいた時の様子も含めてお知りいただけるのかなと思います。ぜひ今月の横山信弘の営業ベーシックスキル講座、こちらをで続きをお聞きいただければというようなところで、ここで終了といたします。
はい、
はい、ありがとうございます。それでは今月の本題にまた戻ってまいりましょう。今回のテーマは質を上げてうまくいくケース、量を上げてうまくいくケース、これが主要のトピックでございました。
うん、
ではまず今回のテーマ、特にどんな方に聞いてもらいたいテーマなんでしょうか。
やっぱり営業のマネージャーさんとかですかね。営業だけじゃないんですけど、
はい、
マネージャーの方にはぜひ、まあ、質と量の話は聞いていただきたいですね。
なるほど、はい、
評価にもつながる話だと思うんですよ。
確かにそうですね、はい、
やっぱり結果出してればいいっていうわけではないので、結果はもちろんいいんですけど、でも、その結果に至るまでのプロセスとか、
はい、
その中で、まあ、量の話と質の話ってあると思うんですよね。これ4月のテーマにもつながると思うんですよ。
はい。先月評価の話だったので。
そうですね。はい。そうです、そうです。ぜひ、まあ、マネージャーももちろん、担当者の方もぜひ聞いていただきたいんですが、特にマネジメントを担当している方には、聞いていただきたいですね。
なるほど。特にどんな悩みを持っている方に、こう、有益にご参考いただけるようなテーマなんでしょうか。
やっぱり部下の方で空回りしてる人っていると思うんですよ。
はい。
努力してるんだけどとか、すごく勉強したり、知識を見つけようと頑張ってるんだけど、なんか結果に結びついてないなっていう人いると思うんですよね。
まさに空回りという表現ですね。
なんとかしてあげたいですもんね。
そうですね。せっかく頑張ってるわけですからね。
そうです、そうです。まあ、そういう方が部下にいる、まあ、そういうマネージャーの方ね、ぜひ聞いていただきたいです。
はい、ありがとうございます。結構ね、今横山さんがお話しくださったようなマネージャーの方は案外多いのではないでしょうか。ぜひね、この後の、続きをお聞きいただければと思います。では、早速第1部に入っていきます。第1部のサブタイトルですね。こちらが、質を上げるにはどうする、これがサブタイトルでございました。これは横山さん、どういうことでしょうか。
そうですね。質を上げるで終わってしまうことがあるんですよね。
はい。
はい。まあ、私の書籍で大体有名になった言葉で大量行動ってあるんですけど、これ社長さんとか、営業のマネージャーの皆さんが、そうだよなと思って、で、部下に言うわけですよ。大量行動だと。もっと行動量を増やしなさいとかって言ったりするわけなんですけど、まあ部下の方はですね、反射的に、いや、量より質じゃないですか。質を上げますとか、私は中身で勝負しますとか言うわけですよ。
はい。
まあ別にまあいいんですけど、今回の第3部で KPI マネジメントについてお話をします。で、その時に分解していくと、やっぱ質と量になっていくので、まあ、量を上げるのか質を上げるのか両方上げるのか、まあ、そのバランスなんですが、量を上げないんだったら質を上げるっていうのは、まあ、間違ってはないんですけど、じゃあ質を上げるって言った後に、それでって聞きたくなるんですよね。
なるほど。はい。
質を上げますとか、中身で勝負しますって言ってくるので、もう散々現場にいるとね、反射的に言ってくる人がいますから、いや、質を上げるにはかなり仮説検証が必要で、考えないといけないじゃないですか。
はい。
考えずに質を上げますって言われちゃうと、いやいやいやって言いたくなるじゃないですか。
そう、その通りですね。はい。
考える力がないと質は上がらないんですよ。
考える力がないと質は上がらない。なるほど。なるほど。
だから、考えずに質を上げますって言われたら、いや、思考停止してないかって言いたくなるんですよね。
そうですね。本当によく現場ではありますね。
そうそうそう。だから、 それで、まあ質を上げるんだったらいいけどって営業部長とか営業課長が言うんだったら、いや、あなたも思考停止してるじゃんって言いたくなるんですよ。
なるほど。はい。
うん。
マネージャー、あなたもですかってことですね。
そうそうそう。はい、部下がまあそう言うんだったら、それを翻訳して、だからどうやって質を上げるのって、それでどうするのっていうことを聞かなきゃいけないので、まあ第一部は、質を上げるにはどうするっていう話ですね。
なるほど。なるほど。はい。
で、データで表現できる質のアップと、表現できない質のアップってあるのかなと思ってるんです。
はい。まず質のアップということにも、横山さんはデータで表現できるものと、そうでない表現できないもの、この2つの切り口があるということですか？
そうですね。まあ、すべてにおいてデータで表現できるかって言われると、まあ、ちょっと難しいこともね、たくさんあると思っていて、だから、例えば分解していくと、その受注率とかって、まあ非常にわかりやすいですよね。
そうですね。
極端な話ですけど、はい。はい、お客様と、例えば100人お会いしました。で、実際にお仕事をいただけたのは3人です。となると、まあ非常にわかりやすいですよね。その確率の話なんで。
はい。
うん。まあ私は常に野球とかで表現しちゃうんですけど、何回バッターボックスに立って何回ヒット打ちましたかとか。それ打率ですよね。
はい。
だからこれは質の話なのかなって思うわけですよ。
はい。
だから、例えば提案力というのも質の話ですよね。提案力をアップしたいっていう。
そうですね。はい。
そうです、そうです。ですから、例えば100人に対して何らかの提案をしました。そしたらお客様がいいねって。じゃあ、御社のサービスを当社に導入するとか、なんか採用するよ、購入するよって言ってくださる。あ、そうすると、あ、自分の提案力昔よりだいぶアップしたなっていう感じになりますよね。
はい。
ということは自分の営業活動の質が上がったっていうふうに言えますね。
はい。
まあ、営業活動というか提案の質と言ってもいいかもしれないんですけど、で、それをこう分解していくと、まあ、最近のトピックスで先ほどお伝えしたヒアリングスキルっていうものも関わってくると思うんですよ。
そうですね。提案力の中の要素に含まれる感じですかね。
そうです、そうです。
はい。
やはりお客様のニーズを正しく、引き出すっていう、このスキルってとても重要ですもんね。
はい。
ですので、お客様のニーズを確認せずに、まあ、乱れ打ちするっていうことは、当然質が悪いわけなので、数を増やさないと、結果は伴わないですよね。
そうですね、はい。
なので、そういうふうに、まあ、なんか、数字で表現できる、まあ、ざっくりとしてですよね。ですので、提案率とか、提案した後の、そうね、次のプロセスに移行するコンバージョン率で考えるとデータで表現できるんですけど、
はい。
でも、この人の話し方、例えば、今回もヒアリングスキルアップ研修で雑談の仕方とかもかなりロープレやったんですよ。
はい、はい、はい。
そうそう、雑談、うまいね、って、そういう人と、いやー、ちょっとギクシャクしてるな、この人とか、
はい、
逆にマイナスなんじゃねえかっていうような、この人の雑談聞いてると。
なるほど、はい。
そうそうそう、なんか自分ばっかりね、自分のことばっかり喋ってる営業いて、雑談で。だから、ちょっと雑談の質が悪いっていう表現でいいのかどうかわかんないんですけど、まあなんか数字で表現しづらいじゃないですか。はい、
なるほど、なるほど。確かにそうですね。はい。
だ全体のプロセスでいくと、このプロセスからこのプロセスへ移行した、その確率とか、その数で表現できると、まあデータで表現できるんですけど、
はい、
その中身の中で、どこがおかしかったのかなって、雑談なのかなとか、その雑談からヒアリングに移行するときの、まあ一つのまたステップがあるわけですよ。まあここでちょっとお話ししませんけど、
はい、
でもそのステップの仕方に問題があったのかとか、いろいろあるわけですよね。提案で言うと、提案書の書き方とか、
はい、
まあそんなのもあるし。
なるほど、はい。
なのでまず質っていうのは定性的に表現できるものもあれば定量的に表現できるものもあるっていうことだけは、まあ、知っておくといいかなと思うんですよ。
確かにそうですね、はい、
うん、だから質ってなかなか、ね、数字で表現できないから、まあ、質は質ですみたいな感じで言ってしまってはダメで、
うん、
数で表現できる量で表現できるものは、まあ、分解して表現してでこれがこうなったら質が上がったっていうふうに、まあ、言えたらいいよね、まあ、こんな感じですよね。
はい。
ですので確率で示すことができるもの、商談率とか提案率とか受注率とか、まあ、いろんな何々率ってあると思うんですけど、
はい、
まあ、こういったものは、まあ、数字で表現できる集客率とかね、まあ、いろいろあると思うんですね。アプローチ率とか営業で言うと、
はい、
うん、あとそうですね、レベル感で示せるものってあると思うんですよね。
はい、レベル感ですか。
なんかこれも危険なんですけど、ただ何もないよりはいいと思っていて、お客様の反応はどうだったんだとか、
はい、
なかなか難しいですよね。
で
感触はどうなんって言って、まあちょっと良くないですねとか、
はい、
まあそういう風ではなくて、まあ丸×三角とか、これだと表現しやすいじゃないですか。
はい、はい、はいはい。
そうなんですよ。だから例えば、その自己研鑽っていうのもとても重要なことだと思うんですよね。
はい。
なので、そのために本読みますとか、それでもいいと思うんですけど、じゃあ今回本選んだんだよねと。ああ、選びましたと。で、みんな同じ、そうですね、一月2冊な2冊、3冊な3冊本読むとするじゃないですか。
はい。
で自分でチョイスした本がどうだったのかとか、それなかなか数値的に表現できないですよね。
はいはい、なるほど、
まあ、無理やり言うと90点とかね、60点とか、なんかそういう表現もあるかもしれないんですけど、結構難しいんで、だからそれも丸、×、三角とか。
なるほど、それが横山さんが初めにお示しくださったレベル感という切り口ということですね。
そうなんです、そうなんです。
はい。
なので例えば今回3冊本をチョイスして読んでみましたと。で本の3冊の中で2冊は丸だったけど1冊はちょっと罰でしたねと。いい本なんだけど今の自分には役に立たなかったなとか。それで仮説検証できていくと思うんですよ。
はいはいはい、なるほど。
なんとなくちょっとっていう風だと仮説検証難しいんで、
はい、
とはいえ数字で表現もなかなか難しいですから、そうすると、まあ、できれば3冊本読むんだったら、まあ、全部丸の方がいいよねとか、まあ×はできる限り少ない方がいいよねとか、一月単位でこう表現するのは非常に難しいと思うんですけど、でも1年間例えば、集計してみたら丸の数がこれだけで三角の数がこれぐらいで×の数がこれぐらいでしたと。あ、だったらまあいいんじゃないみたいな。ところが、本はまあそれなりに飲んだんだけど、なんかほとんど覚えてないとかね、ほとんど実務に活かしてないとか、それがまあ大半ですねっていうんであれば、いやちょっと本のチョイス変えた方が良くないってあるじゃないですか。
確かに、はい。
全部丸にするとか全部その実務に役立たせるってなると多分本読まなくなっちゃうと思うんですよ。
はい、
完璧主義ってのは良くないんで、ただその精度を少し上げていくっていう話だと思うんですよね。その時に数字はなかなか表現しづらいので、だからまあ大中小とか高中低みたいな、高い真ん中低いとか、あとは晴れ曇り雨みたいな、まあいろんな表現あると思うんですよ。
はい、
あとそうですね、1から10段階っていうのは私よくやることで、
はい、
例えば誰々さんが怒ってたとするじゃないですか。
はい、
でそれもまあなんだろう、大中小とかね、丸×三角で表現してもいいんですけど、怒ってるとかのその感情とか感覚もしできれば1から10段階、はい、だから例えば 10レベルで起こってるってことはもう完全に警察出動みたいなね感じにするとするじゃないですか。
はい、
もう絶対許さないみたいなのが10だとしますよね。で1っていうのはなんかちょっと表情がんってなったみたいなのが1だとするじゃないですか。
はい、
でなんかお客さんのところにねこれだけお伺いするとお客さんも怒るんじゃないですかとかイラッとするんじゃないですかとか言ってきたときに、
はいはい、
なるほど、じゃあ100件お客さんのところ回ってどれぐらいのお客様が怒るんだろうか、例えば10段階で言うと5ぐらいとかね。
はい、
そうするとんってなるじゃないですか。実際に100件お客さんのところをとにかく回ってで怒られたのが5件だとしますよね。
はい、
で、10段階で5っていうと多分もう二度と来るな的な怒られ方だと思うんですよ。10はだって警察出動なんで、
はい、
9は多分殴られるぐらい だと思うんですよ。
はい、
8はビンタぐらいな感じね。
なるほどなるほど、はい、
そうだから5はもう完全出禁ですよ。
はいはいはい、
もう6とかも、はい、そう、楽はもう6はもう社長に電話かかってくるみたいな、はい、なんだありゃみたいな、
はい、
そうするとまあほとんど怒られるって言っても1か2ぐらいだと思うんですよね。
そうですね、
1か2か3、
はいはい、せいぜいそのレベルっていう感じですね。
そうですそうです、はいはい、突然来てもらっちゃ困るよとか、なんでこっちの都合まで考えずに喋るんだとかね、
はい、
出直してこいぐらいだったらまあ2か3ぐらいじゃないかなと思うんですよ。5が出禁だとするともう二度と来るなっていうことなんで、
はい、はいはい、そうですね、はい、
はい、ですからそういうふうにレベル分けすると、ああなんか分か、 かるじゃないですか。もう出禁がすごく多い営業だったらちょっと出禁の数減らせとかいう話になりますよね。
はい、
だから例えばヒアリングでもそうだし、あの雑談でもいいですけど、こういうのも10段階でよくって、まあなんか何回もロープレイさせていると、まあレベル10がね一番いいとすると、まあ君の場合はちょっとレベル2か3だなと、なんか面白くないんだよねとか、まあ逆になんかこう居心地悪くなるみたいなね。
はい、
だからこの感覚で表現できるものもちょっとレパートリーとして持っておいた方がいいかなと思ってます。
なるほど、はい、
で、さっき確率の話をしたので、確率で示したくなる人っていっぱいいるので、そこの気をつけるポイントっていうのをお話ししておきたいと思います。
はい、ぜひここは気になる方本当に多いと思います。
これね、書籍にも結構書かれてるんですよ。
はい、
で数字から受けるインパクトとか印象が違うんですよね。
はい、
例えば売上 1% ダウンってなると、なんかあちょっとダウンしたかなっていう感じになるかもしれないじゃないですか。提案率が 1% ダウンだと、まあそんなこともあるわっていう感じなんですが、
はい、
でも例えば KPI マネジメントで掛け算とかしているっていうことは、提案率が 1% ダウンするってことは、まあ、直接的に受注率もダウンするっていうことだと思うので、
はい、
それによって100万円ダウンすると考えたとしますよね。
はい、
売上100万円ダウンして回すとか、そうって聞いちゃうと、おーってなりますよね。売上100万円か、と。その売り上げを取り返すのに何しなくちゃいけないんだろうって考えると、
はい、
いや結構大きいなとか思いますよね。
そうですね、パーセンテージに確率だと 1% なんだけど、金額に直すと100万円かっていうインパクト変わってきます。確かに、
例えば集客今回 95% でした、達成率が、
はい、
って言った時に、あ、まあよくねって思うかもしれないんですよね。95% だったらまあまあ頑張ったじゃんっていう。
はい。
だけど、例えば1000人目標で950人だったとするじゃないですか。
はい。
50人足りなかったんですっていう表現と、何が違うかってことなんですよ。次につながらないと思うんですよね。95% の、達成率だと。
はい。
次に何をしたらいいのかっていうイメージが湧かないと思うんですよ。
なるほど、はいはい、
1000人目標で950人という結果 で、50人足りなかったってことは、950人集めてからさらに50人を集めるっていうことですよね。これ0から50人集めるのと、950人集めた上でさらに50人を集めるってことは全く違う話なんですよ。
これ、ってなった方もしいらっしゃったらちょっとまずいかもしれないですね。
これ集客やったことない人とか、まあ目標絶対達成でもそうですよね。ですから1億円の目標があって、その1億円の目標を達成しようとして頑張ったんだけど、でも 95% でしたと。ってことは、500万円足りないってことですよね。一生懸命やられたと思うんですよ。で、9500万円、結果を残した。あと500万だったなって言うかもしれないんですけど、その、頑張って頑張って頑張って、あと500万ってきついんですって。だから余罪管理はとても重要なんですけど、目標の2倍の余罪があるから、まあいいわけなんですけど、でも、目標を1億円と定めて、1億円、ギリで達成させようとした場合、その残りの500万円って本当大変だと私は思います。さっきのあと50人っていうのも、もうネタ切れなくてとか、あと誰誘えばいいわけってきっとなってると思うんですよ。
そうですね。
ですから、ここら辺のイメージを沸かせる上では、まあ確率よりも、まあ数字の方がいいケースが多い。ということは知っておいた方がいいかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。
で、ちょっとここでまとめさせていただきたいんですけど、
ま
あ質を上げるにはどうするっていうことで、まあ大きく分けると2つに分けましょうと。質を上げるって言っても、まあ数字で表現できるものもあれば、まあ数字で表現しにくいものもあるよねということ。そして、数字で表現できるものは、まあ確率で表現しやすいんですけど、まあ確率で表現する場合は、ちょっと気をつけておいた方がいいポイントがあるという話でした。
はい、ありがとうございます。最後、横山さんにまとめていただきました。では、このあたりで第1部を終了いたします。第2部、続きをぜひお聞きください。では、聞いてくださった皆さん、横山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。